心と体の健康タイム株式会社 NPO の成海周平さんとお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
心と体の健康に関するアドバイスなどをいただいておりますが、前回は快便 の方法、体外からと体内からのちょっといくつか教えてもらいました。
はい、
なんか成海さんの朝のメニュー、お昼のメニュー、食事のすごく美味しそうだなと聞いておりました。
美味しいですよ、
ね、
はい、
実践したいですね。
玄米、
はい、
味噌汁、うん、ぬか漬け、
ぬか漬け、
はい、
美味しそう。
すごいシンプルですけどね、はい、でももうこれだけでお腹いっぱいになっちゃいますしね。でやっぱり玄米によく噛むんで、量もそんなにたくさん食べなくていいんですよ。
なるほど、じゃあ女性にとっては嬉しいですよね。
そうです ね非常にいいですよ ね、うん、ねから発酵食品いいですよね。
あ、ぜひ皆さんも試しください、はい、さて今日は新しいこうテーマに入っていくということだったんですけど、
はい、はい、今週からですね、
はい、
間違いだらけの健康常識という、米山公博先生という方が書かれた本の中からお話をちょっと抜粋して紹介していきたいと思うんですが、
はいはい、
この米山先生という方はですね、専門は神経内科の先生なんですよ。で診察をしながら、うん、いろんなエッセイを書いたりしてらっしゃる方で、特にまあその医療関係のエッセイですよね。ですから非常に分かりやすくいろんなことを説明してくれています。
なるほど。
でいろんなことがその体にいいって言われてることが実はそうじゃなかったり、もう10年前の常識が全く変わってたり、
あ、そっか、
いうことがね。
じゃあ間違いだらけの健康常識っていう方が、はい、結構ねいらっしゃるかもしれないですね。
そうなんですよ、もうまさにこの題名通りのということなので、
はい、
今日からちょっとそのあたりをですね、こんな常識持ってませんかと、実はそれ違うかもっていう話をしていきたいと思うんですけど。
わかりました、
はい、
はい、
でもういきなり入っちゃっていいですか。
はい、はい、例えばじゃあ、
ね、例えば、
はい、
マーガリンとバターの違いということなんですけど、
はい、
どっちが体にいいイメージありますかね。
イメージはバターの方が、うんうん、しっかりその原料を使って作られているっていうイメージがあって、なんかマーガリンの方がちょっと油分が多いみたいな、油分が
多
いっていうようなイメージがあります。
実は米山先生も田島さんと同じことをおっしゃってる、は
い、あ、そうなんですか、
はい、
バターの方が
素晴らしい、常識、
あ、そうなんですか、
正解ということです。
あ、本当ですか、
はい、体にいい悪いっていうふうに簡単にくくっちゃうと問題はあると思うんですけど、
はい、
ただそのより自然に近い状態はどちらかということを考えると、バターの方が近いんですよね、
はい、うん、なるほど。
でなんとなく今までのイメージだと、
はい、
バターは動物性だし、
あ、そっか、
マーガリンは植物性だから、きっとなんかマーガリンの方がいいんじゃないかというイメージがあったと思うんですけど、実はそういう簡単な話じゃなくて、作られる過程をちょっともう一回見てみましょうということなんですね。で、単純にその、作り方だけで考えると、植物性のものっていうのは、例えば菜種油とかですね、はい、オリーブオイルとか、
うんうん、
ごま油とか、
はい、
固まってる状態って見たことあります？
いや、ないと思います。
ないですよね、
はい、
じゃあなんでマーガリンって固まってるんですかね。
なんでしょう、何かそういう固めるものを使って固めてるってことですか。
そうなんですよ、実はこれ何かをしないと固まらないんですよね、
は
い、
うんうんうん、
で動物性のものっていうのはもともと固まってますよね、
うんうん、
すぐ白くなりますもんね、
はい、ね、
うん、で、それがマーガリンの状態はどうしてじゃ固まってるのかと、植物性なのにということなんですけど、うんうん、
はい、
これ実は水素をですね、添加するいうことをするんですけど、
はい、
これをやるとですね、なんとトランス脂肪酸という今ちょっと話題になってるものになっちゃうんですね。でこのトランス脂肪酸ってじゃ何かっていうと、うんうん、アメリカとかヨーロッパではもう2005年から実は規制をされてるくらい、あんまりその体にとってはよろしくないですよっていうふうに言われてるものなんですよ。
そうなんですか、
日
本では規制されてない、
ね、最近そういう動きが出てきて、
は
い、去年かな、ちょっと一部規制が入ってるはずです。
うーん、あ、そうなんですか、
はい、何がこれ実はいいかっていうとですね、はい、業者さんにとってなんですけど、
はい、
要はその賞味期限が伸びるとか、で味を安定させてくれるとか、そういうメリットがですね、業者さんにとっては大きいんですよね。なので、このトランス脂肪酸っていうのは使われやすいんですけれども、やっぱり消費者の私たちから見るとあまり安心できないかなと。
そうですよね、うん、 じゃあちょっと人工的な感じを受けてしまいますね。
イメージとしてはですね。でじゃあカロリーもなんとなく曲がりの方が少ないんじゃないかというイメージ持ちがちなんですけど、
はい、バターの方が高いイメージ、
ありますよね、
はい。
じゃあ大さじ1杯の量を比べてみた時にどうかっていうとですね、はい、バターって97カロリーなんですよ、
うんうんうんうん、
でマーガリンって99カロリーなんですよ。
そうなんだ、マーガリンの方が、
ちょっと高い、
ちょっとですけど全然高いんですね、
ということなのでカロリーもあんま変わらない。
そうなんですか、
ということであればですよ、
はい、
バターの方が、まあ、普段普通にこう取るとしたらですねより自然に近いのかなという。
なるほど、
はい、
そっか、やっぱ自然に近いものの方が体にはいいっていうことで、その作り方を見ると分かってきますね、はい、
そうですね、まあ、単純に比較した場合ですけど、そんなイメージがあるのかなと思います。
なるほど、
なので、まあ、目安としてはこんなことも言えますよということでちょっと覚えておいてもらえるといいんじゃないですかね。
はい、
はい、まあ、今はそのマーガリンとバターの話ですけれども、はい、もう一個紹介しましょうか、
はいはい。
高血圧の方って最近特に多いんですけど、
はいはい、
あの塩が原因だっていうふうにね、
塩分取りすぎとか、味が濃いからとか、
そうなんですよ、よく言われるんですが、
はい、
実はこの減塩をしましょうっていう運動を、
はい、
もう40年以上前からですね始めてると思うんですよ、
はい。
ところが高血圧の患者さんって減ってないんですよね、
そうですよね、よく聞きますしね、
はい、ものすごい血圧高くて薬飲んでる方って増えてらっしゃるんですよね。でなんでかなと、
はい、
もしかしたらこれ塩が原因じゃないんじゃないかと、
その40年以上も呼びかけてるのに増えてるってことは、
そうなんです。まあ、一部もちろんあのなんて言うんでしょうね、その県とかによっては効果があったというところもあるんですけど、
はい、
ちょっと大きく見るとですね、あんまり変わってないみたいなんですよね。
そうなんですね、ちょっと塩じゃないかもしれない、
はい。でまあ、この米山先生はですね、
はい、
まあ、医者としての立場から、高血圧の患者さんの9割以上は原因が分かんないって言ってるんですよ。
そうなんですか、9割ってほとんどですね。
そうなんです。で実際その塩分の取りすぎっていうところまで絞っちゃうと、それが原因で血圧が高くなってる人っていうのは多分 1-2% だろうと、
そうなんですか、
言われてるんですね。もちろんそういった方もいるってことなんですけど、ただそのみんなに当てはまって、塩分を減らそうということはちょっとどうなのかなと。
そうなんですね、
はい、
ちょっとその常識が覆りましたね今。
そうですね、まあ、あの東北はですね、
はい、
まあ、北海道も含めてちょっと漬物とか、
うんうんうん、
塩鮭とかですね、
はい、
ちょっとその塩の多いものを食べる傾向があるというふうに言われてて、高血圧で亡くなる方がじゃあ多いですよねってことも言われるんですが、青森県に限って言うとですね、実は他よりも低い。でこれはなんかそのリンゴのおかげじゃないかという話もあるんですよ。
リンゴをよく食べるから、
リンゴをよく食べるからで実際その栄養分析をしてもですね、
はい、
カリウムが非常に多いので、
へ、
まあ、あの塩分を、一緒にその排出してくれるという効果もあるんじゃないかということも言われてるんですね。
そうなんですか。
なので、まあ、いろんな説が本当にあるんですけど、まあ、もし気になればですね、そのリンゴというのも一つの手かなと。
あ、リンゴをちょっと食べて見るっていうことですか、
あの、カリウムを制限されてない方ですね。
あ、
お医者さんから中にはそのカリウム、はい、あんま取っちゃダメだって言われてる方もいらっしゃるので、そういった方はあまり食べられないですけど、まあ、リンゴっていうのは一つの手かなと。たださほどその塩分はあんまり気にしなくていいかなと。
そうなんですね、はい、そっか、40年やっててもそんなに患者さんが減ってないぞっていうのは、
そうなんですよね、
そういうことなのかもしれないですもんね。
きっとね、塩分の摂取量っていうのは相当減ってるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど、
あんまりね血圧がどうこうって聞かないですもんね。
そうですよね。リンゴ以外にも何かありますか、そういう食品って。
やっぱりあのカリウムをたくさん含んでるっていう部分でいくと、あのメロンとかバナナもやっぱいいとは言われてますよね。
そうなんですね、
はい、
でもメロンはちょっとお高めな感じがありますけども、リンゴとかバナナだったらもう 手頃に手に入るので、
そうですね、
食べてみてもいいですよね。
まあ、そしてやっぱりあの食事の楽しみっていうのはね、結構大事だと思うんですよね、だからあまりその味のないものを、食べるよりは、
はい、
ある程度、まあ、ただその塩もちょっとこだわってたらいいと思うんですよね。
塩にもこだわって
摂取しすぎない塩というか、
はい、
あのそれこそ海で採れたそのままの塩っていうのがあると思うんで、
はい、
値段はちょっと高いですけど、ただそんなたくさん食べるわけじゃないですから、 これくらいは贅沢をしてですね、美味しい塩を、はい、使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。
なるほど、美味しい塩で、じゃあ美味しいお食事をと、
うん、やっぱり、ね、美味しいと思って食べる方が体にはいいんじゃないですかね、
うん、そうですよね、なんか心 の、 その気持ちの方も大事ですもんね、うん、
と思います、うん、決してその栄養価とか、はい、何がいい悪いだけじゃ割り切れない部分って結構大きいと思うので、うんうん、やっぱり楽しんで食べると。
そうですね、はい、はい、今日は間違いだらけの健康常識というテーマに入っていきましたけども、マーガリンはバターより体にいい、そして高血圧には減塩なのというところで、ちょっと常識が
いいです、なんか感情がこもってますね、
はい、あ、そうですか、はい、ちょっとあの意外でしたね、あの皆さんの常識もちょっと覆ったんじゃないかと思います、
は
い、まあ、
一つの目安として覚えておいていただけるといいかなと思います、
は
い、
そうですね、今日の心と体の健康タイム、今日も株式会社 NPO の成美周平さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。